そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。失礼いたしました。どうぞ。
こんばんは。
こんばんは。もうね、撮り直しが多すぎてね、ちょっと喉の調子が悪くなってきました。
何度も言わないの、そんな舞台裏を。
失礼いたしました。もうクムさんが何回も撮り直しするから。
まあね、クオリティをね、はい、上げようと思うと、こうやって最後に失敗してしまうっていう、いい例です。
私に月が回ってきましたよ、全く。はい。
珍しくね、夜収録してます。
はい、収録してます。
はい、いいですよね、たまにはね、こうね、夜はね。
そうですね。ね、うん、んちゃんと頭が働いてる感じがします。
まあ大体ね、天狗さん寝起きですからね、収録して。
そうです。本当申し訳ない。
はい。
はい。
この辺がね、今日はね、どんなにこう、はい、回転してくれるのか、楽しみにしてますけども。
まあ、あんまり楽しみにしなくてもいいと思いますよ。
あんま変わらない。
変わらないと思います。
そうですか。
はい、
はい、今日はね、今日の特集はね、夜のコース、はい、収録にね、こう合うような感じの。はい、まあなんか、はい、イメージ夜だよね。
そうですか？
いや違いますかね。なんかあのよくいつもラブホテルの前でみたいな。
そうか、
はい。っていう感じでね、今日の特集は紅です。
はい、紅です。そこはに。
くれない。
少年は高校生で揉め事処理や。暗い生い立ちゆえに愛想笑いで身を守り普通に憧れている。が同時にそんな自身と葛藤している。信じて埋め込んだ強さの象徴。それは本当の力なのか。少女は得意な大財閥の娘。運命を呪うことも外の世界も知らない少女の瞳は実にまっすぐで恐れを知らない。素直さゆえに表出する彼女なりの正義。それは運命への反抗なのか。そして少年と少女は出会った。少女は言う。子供だからといって馬鹿にするな。少年は思う。馬鹿は俺の方だ。子供と大人、女と男。二人はどうお互いを鑑みるのだろう。
ってことで、紅ですけれども。
はい。
これね、最初見た時にどんなアニメなんだろうと思ったんですよね。
うんうん、
これもともと小説なんですね。
ほう。
片山健太郎さんっていうのかな。ライトノベル。スーパーダッシュ文庫。
スーパーダッシュ文庫。
はい。これ、集英社ですかね。ジャンプとかとつながって、そのまま漫画になったりとかしてるらしいんで。
あ、漫画にも。
最近ほら、うん、あのね、ライトノベルからアニメ化とか言ったら全部電撃でしょ？
うんうん。
まあそれから考えると、ね、珍しいパターンじゃないかと。
うん。
スーパーダッシュ文庫って私聞いたことなかったですもんね。
うんうん、今初めて聞きました。
そうでしょう。まあ、結構ね、古い、2005年スタートみたいですね。すでに4巻出てると。
へ
え。で、この挿絵を描いてる山本大和さんっていうイラストレーター。まあ、この人の絵が可愛いっていうのかな。まあ、特殊ではありますよね。
特徴ありますね。うん、
で、まあ、その、
うん。服のシワとか。
はい、そうね、確かにね。顔だってほら、みんながみんな可愛かったりとかするわけじゃないもんね。
うん。
まあ、特徴的なキャラ設定なんじゃないかと思うんですけど、まあ、この人のイラストの特徴、うん、的なイラストがあって、まあ、小説もそれに合わせてヒットして、まあ、漫画も普通結構ね、あの漫画違う人が書いてたりするんですけど、漫画になると、うん、挿絵の人が山本大和さんが漫画も書いてて、
ああ漫画も書けるんだ、
はい、今連載中らしいですよ。
す
ごい、はい、でアニメとしては4月3日からこれね、これね少ないんですよね、はい、放映されてる曲が、
うん、うちは入りますけどね。
そうですね。こんなに少ないとなかなか見れないんじゃないかっていう気はしますけれども、まああの結構ねネット配信とかしていただけたらね嬉しいんですけどね。
そうですね。
ちょっと考えていただきたい。せっかくねいいアニメなのにね。うん、 非常にこう見るところが狭まれるっていうのはね、まあ、きついですよ ね、まあ、最初にね見た時ただのロリコンアニメかと思ったんですよ、
はい、
このねキャラクターといえばなんていうんですかね、うんはい、主人公、
うん、でも主人公が声がすごい可愛いんでびっくりしましたよ。
あの子は何、あの声優さんなの？
あ、主人、あ、女の子の、小さい女の子の方ですか？
そうそうそう、紫ちゃん。
あ、どうなんだろう。わかりません。私、全然知りませんでした。
あの、くれないシンクロさん、くれないシンクロさんって言ってる。くれないシンクロ、主人公のね、男の子。
シンクロさん、はい。
高校生のね、男の子の役は、はい、沢城みゆきさんがやってるんで、
うん、
まあ、もう、ね、あれですよね。プロっていうか、こうね。
そうですね。
プロもプロですよね。
でもすごい可愛いイメージですね。
なんか沢城みゆきさんって言ったらシンクのイメージでしょ。
私はそうです。
そうでしょ、あのこう気高いキャラクターの印象なんですけど、
うんうん、
結構あの辺の人たちってみんな男の子の役やってますよね、
うんうんうんうん、
まあほらあの言ってみたらのとさんとかもそうじゃないですか。
あ、そうですね、
結構ねやっぱうまいなって思いますね、あの辺の、ね、実力派の声優さんたちはね。
うんうん、
でまあその紅シンクロと九方位紫、
はい、難しい名前、
これねキャラクターの名前がね読めない読めない。
うん、九方位紫は大財閥っぽい名前ではありますよね。
あ、まあね九方位ですからね。表三家の筆頭らしいですよ。世界屈指の大財閥。
世界世界、はい、世界レベルですか。
まあ、何がね多分まあこの辺の生まれることに対生まれてくるまでに対して何かいろいろね家庭内の揉め事があったような雰囲気の話は、ありましたよね確かにね、
うんうん、
でなんでそれでこう、ね、シンクロがこの紫を守ってる形になってるのかもよくわからないまま、これとりあえず最終的に謎が解決するのかな。
うん、
今小説版でもまだ4巻までしか出てないってことはまだまだ続くんでしょうからね。結局アニメ化の中では解決せずに終わるのかな、まあ、なんかよく分かんないんですけども、まだ分かんないよねとにかくね。その何か分からないけど何かあるんだな感覚っていうのがこう面白いっていうのそれとあと日常ね。
あ、日常が面白い。
このアニメは結局なんていうのかな、一国館みたいでしょ言ってみたら。
一国館って何でしたっけ。
メゾン一国です。
そっか、あれだ、はいはい、そうですね。
こうあのサミダレ荘っていうのボロいアパートにこのいろんなキャラクターたちが住んでるんですけども、はい、まあ、そこでこのねシンクロは住んでたんですが、ここにまあ紫がね転がり込んできて、まあ、それにこうそのアパートに住んでる住人たちが絡んできたりとか、まあそのね九方院家の関係者が絡んだりとか、あとは学校の中の話とか、まあそういうねドタバタっぽいところもありながらなんかハードな部分もありみたいなね、一体何なんだろうっていうような不思議さがこのアニメの特徴なんじゃないかなという。まあね結局シンクロの腕からなんか
骨出てましたね。
出てましたよね。
なんだろう、
あの辺とかなると SF 系っぽいところもあるのかなと思うんですけど、
なんか忍者とかキャラクターの中にいるみたいですけど。
そうですよね、あのなんかあの角らしいですけどね。
あ、角なんだ。
はい、なんか、何かの角が右腕に移植してあって、その力を解放することにより 驚異的な合力を発揮するっていうことらしい。
合力、
まあそういうのがあるにしてもですよ、なんかその辺がまあ最終的にねいろんなことにつながっていくのかもしれないんですけどね、うんうん、まあ面白いのは面白いですね、うん、
これってイラストがあの普段の物語の中のイラストがちょっと古めかしいじゃないですけど、
す
特徴があるのに、
ね、
オープニングとエンディングが なんですか、最初じゃないけどすごいポップでしょ。
しかも主題歌が栗林みなみさんが歌ってるじゃないですか。ちょっとなんか、うん、あれって感じですよね、うん、別にあの栗林みなみさん好きなんですけど、うん、あのこの曲がこの感じなのみたいなね。でエンディングと か, こうなんか予告の時とかすんごい古めかしい感じで入るでしょ、うん、いい感じで、
うんうん、
で、まあ、主題歌ちょっと合ってないかなっていう気はね、うん、
それが狙いなんですかね。
まあ、わざとでしょうけどね。まあ、あのポップさっていうのはわざとなんでしょうけど、うん、全く別物に見えますよね。
そうそう、
まあそれもありなんでしょうかね。いや主題歌自体は好きなんですけどね。主題歌っていうかあの曲自体は好きなんですけどね。なんかちょっとイメージと違うかなっていう、うん、あれでまずこう見ない人もいるんじゃないかって思うぐらいなんですけど
ねえ確かに、
ちょっと引くっていうかね、アニオタ向けですよね。どちらかって言ったらこれ、うん、別にアニメ好き関係なく見れるタイプのアニメだと思うんですよね、
うん、ギャップがいいんでしょうね。
いやギャップがいいんですかね。
CM といい。
ああなるほどね。まあこのね魅力はロリコ向けじゃないですよね、どう見ても、ね、
はい、絶対違うと思いますね。
あの、はい、幼女可愛さみたいなことを言ってるやつは死ねばいいと思いますけど
出た死ねばいいのにって
確かにねこうしっかりしたねこのね、多分さこういうところに生まれるとこんな風に苦労して育つんだろうなみたいなこうね紫ちゃんのこう学どうなっていくのかみたいな、
うん、
1年生ですからね。7歳ですよ。7歳
あそうなんですか。
はい、はい、ということでね、コメントいただいてるので、
はい
はい、あちなみにあの天狗さんキャラクターではどの子、はい、どの人が好きですか。
私は断然武藤玉木が好きですね。
あ、まあみんなそうでしょうね。
みんなそうなんですか。いや、まあ、みんなめちゃめちゃいい子じゃないですか。
いやまあ確かにですね、はい、
いい子というか私の友達にそっくりな子がいますあの彼氏がその友達の彼氏がその友達にビビっちゃって、
はあ、なんかちょっとね DV っぽいようなイメージ。
そうそうそう、はい、でも普段すごい可愛いっていうところがなんかすごい共感持てます。
はあ、まあ闇絵も気になるんですけどね。
おクムさんは闇絵好き。
いや闇絵好きというほらミュージカルあったじゃない
ありましたね。
あれすごかったよね。だって声優さんたちもっとみんな上手いわけじゃん、
うん、
わざとさみんなが下手くそにやってるところが良かったっていう
確かにそこで闇絵が好きになっちゃったわけですか。
いや面白いなというのほら私が一国間と言ったのはまあそんな感じ。
あそうですね、
っていうとこじゃないでしょうか。
もう一人出てましたね。ほおずきゆうの。
ほおずきゆうの。ほおずきゆうのって誰だ。あ、新谷涼子がやってる。
はい、はい。もう実は音痴だったっていう。
そうね。
うん。
ほおずきゆうのでも、一応キャラクター的には可愛いよね。
可愛い。
その主人公の相手側としてはね。ヒロインとしてはまあいいんじゃないかと思うんですけど、うん、ちゃんとあの子もねすごいよね。後継者なんでしょ、なんとか龍の。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、ちゃんと戦ってましたよ。
へー、
シンクロと練習してましたからね。だからびっくりしたんですよ。ただの普通のクラスメートかって思って、クラスメートって一つ上か、でも学校のただの友達なのか恋人っぽいやつなのかっていう風に思ってたら、うん、あんた違うんじゃん、ここまで繋がってたんだっていうね。
いや普通の人間はいないということですか。
そうみたいね、シンクロより強いらしいですよ。
あそうなんですか、はい、そうなんだ。
はい、ということでね、まあ、なんか不思議なことがいっぱいですけれども、コメントいただいてますんで、
はい、
読んでいきましょうかね。
はい、西軍さんコメントありがとうございます。久美さん天子さんお疲れ様です。お疲れ様です。
はい、
マクロス特集エキサイトしてましたね。聞いててすごく楽しかったです。語り足りないとおっしゃってましたが、ニュースのコーナーで毎回マクロスの話をするのはどうでしょうね、クムさんがね、マクロスですごくエキサイトしてたっていうのは伝説になってますからね。
あ、そうなんですか、知りませんけど、
ね、私の口数が少なくなってきたって突っ込まれたりもしましたから。
はい、まあ、今日もやりますよ。
ニュースのコーナーで。わかりました。はい、覚悟しておきます。さて紅ですが、自分的には今期注目のアニメです。主役の二人の交流に和みつつ、今後のストーリーにワクワクしながら見てますよ。おー、
はい、この二人が面白い、はい、確かに面白いですよね。だから、
うん
うん、ね、紫とどう考えても年齢的にね合わないですからね、
うんうんうん、
しかも高校生が小学校1年生相手にするのってすんげえ大変ですよやっぱり、ね
うん、
はい、だから
でも可愛いんですよね二人見てると。
そうね、お互い様みたいな感じがあるよね
、うん、
はい、でいいんじゃないでしょうか。はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きましてリュウさんコメントありがとうございます。クムさん天子さん、いつも楽しく見させていただいています。ありがとうございます。 社会人になって最近はほとんどアニメを見ていなかったのですが、電脳コイル、狼と香辛料、マクロスフロンティアなど熱く語られるのを聞いてついつい見てしまいました。お二人の歴代のおすすめ作品とかはありますか？僕は銀河鉄道39、ガンダム過去映画、超時空要塞マクロス、愛覚えていますか、エヴァンゲリオンなどの大どころに加えて、感動したものとしてメガゾーン23、
23ですね、
23、ほうほう、はい、メガゾーン23、うるせえやつら、ビューティフルドリーマー、無限のリバイアス、トップを狙えなどは今でももう一度見たいと思います。 SF で異次元の世界を体験できるものが好きですね。もし過去作品でもこれはというおすすめがあればぜひ教えてください。ぜひチェックしてみたいと思います。
はい、ありがとうござい
ただきました。ありがとうございます、
はい、あ、これ紅についてなかったの、まあいいや。
そうだそうだ、
ですね、
はい、
まあ、あのこの辺一押しシリーズですよね、うんうん、はい、あの歴代って言ったら私の歴代はとにかくあのゼガペインなんで、ゼガペイン見
てそうですね、はい、必ず出てくるゼガペイン、
なんでかあの、はい、あちこちでゼガペイン言ってるんですけど、見たっていう話をなかなか聞かないので、
そうですね、
ぜひ見てください、
うん、あ、ちなみに私はカレードスターですから、
はい、だそうです、
はい、はい、おすすめですよ。ゼガペインの前にカレードスターを見てみてはいかがでしょうか、はい、はい、
カレードスター SF じゃない、
あーじゃないな、はい、でもやってることはもう SF に近いです、
はい、メガゾーン23ね、私見てました、好きでしたよ、
もう
LD 持ってますよ、
LD 出た、はい、LD レーザーディスクというやつですか、
はい、ええ、メガゾーン23はね、まあ、マクロス作った連中が作ったやつだったかな、カーモリさんとか関わってたような気がするんですけどね、はい、面白いの面白いですよ。あのね、しかもこれのメガゾーン2するの面白いところは、一応3本あるんですよ。OVA として出たもので、最初 LD じゃなくて、はい、オリジナルビデオで出て、3本出てるんですけど、1回目、2回目、3回目、全部ちょっと、キャラクターから何から違うっていう。
うん、
時代も違う。
そうなんですか。
ええ。でもまあ基本はメガゾーン23の世界の中なんですけど、絵から違いますからね。で、まあでも歌がポイントだとか、その中に出てくる時祭りイブっていうキャラクターがいるんですけども、うん、まあその辺とかはね、やっぱりまあマクロスに通じるものがありますね、
うん、そうですね、
はい、これもねやっぱり今見ても、まあ確かにね、今見ると絵は古臭いんですけど、まあストーリーも含めて確かにまあ一大こうセンセーションだったかなっていう気はしますね、
なるほど、
はい、うるせえやつらビューティフルドリームはこの前あの NHK かなんかでやってましたね、 BS ハイビジョンかなんかでね、
あ、そうなんですか、
確かにね、これはもう押井守の傑作の一つじゃないかと、はい、まあ、この辺はねそのままパトレイバーとかにつながってますからね、はい、まあ、当然ながらあの押井守は大好きなんで、はい、
そうですね、
パトレイバー映画シリーズは、ね、うんうん、DVD で持ってますよ、
はい、さすがです、クムさん、抜かりありません、
抜かりありません、はい、無限のリバイアスはね、この辺はちょっと結構ねきつい作品だったんですよね、私でもね、はい、ちょっとあまり綺麗に見てないんで何とも言えない、ちょっとね見てるの苦しくなるタイプのアニメだったかもしれないですね、はい、リバイアスはね、まあ、トップの狙いはトップ2があった時に散々取り上げて、いや素晴らしいって言ってた、はい、記憶がある、
いや素晴らしい、トップは大好きです、
はい、トップは面白かったです、はい、
はい、お姉様、はい、
はい、お姉様いいですね、はい、
はい、いいですね、
はい、ということで、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、続きまして強ピタさん、コメントありがとうございます。紅は今期で私が見ている数少ない作品の一つです。作品の雰囲気はなんとなく暗いのですが、会話のテンポがよく不思議な雰囲気を持つ作品だと思います。久しぶりに原作を読んでみたいと思う作品です。 PSマクロスは世代が違うせいか興味が持てなくコメントもしませんでしたが、お二人の話を聞いて見てみようと思いました。
なるほど、いやーねー、
素晴らしいですね、すごい影響力じゃないですか、
マクロスね、見てください、うん、まあいいや、そのマクロスの話は後にしましょうね、
はい、
そうそう、この通りなんで、最初見た時ね、すごい暗い、特にね1話とかですごい暴力シーンとか出てきてたんで、なんかまあ暗いやつかなとか、ちょっとただのハードなバイオレンス系なのかなって、原作私知らなかったんで思ったんですけど、 まあ、ただね、はい、それにこう女の子を出しゃいいってもんじゃねえだろうぐらいな気分で見てたんですよ最初、う
ん、最初ちょっと批判的な目で見てたんですね。
そうですね。でも2話3話といくに、うん、まあでもその分キャラクターっていうかなんかあの空気、その何ていうのか絵の空気みたいなそんなのが、まあ、気になってはいたので見てたんですが、まあ確かにそのねこの不思議な感じっていうのはよくわかりますね、うんうん、はい、
うん、
いいと思います。
いいと思う。はい、はい、あ、かぶった
ありがとうございました
ありがとうございました、続きましてゲストさん、天狗さんとくむさん久しぶりです。あ、お久しぶりです。こんばんは。
こんばんは。
最近いろいろ忙しかったので全然投稿できませんでした。放送は全部見ましたよ。前回のマクロスフロンティアはくむさんが暴走してましたね。ほらほら、今期のアニメで見てるのはコードギアス、マクロスフロンティア、ペルソナ、仮面のメイドガイ、ドルワーガの塔、くれないです。まあ、ギアス、マクロスフロンティア、ペルソナは今期の中でやばいくらい面白いです。私が他におすすめするのはドルワーガの塔です。今回の特集のくれないも結構面白いと思います。絵が特殊な感じがしてついつい引きつけられます。このアニメもこれからも期待したいです。最後にクムさんとテンコさん、これからも頑張ってください。ありがとうございます。ついでにテンコさんがかなり前の放送でルルーシュのコスプレをしたと言ってましたよね。ぜひ見てみたいです。これからもできる限りコメントを残せるように頑張りたいです。長文失礼しました。いえ、とんでもない。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ルルーシュのコスプレはね、もうこれ永久封印ですよ。永久凍結。
ああ、そうなんです。もうぜひなんかね、はい、コスプレした時はぜひ写真ください。貼っときます。
晒し物にするつもりですか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まあ暴走するぐらいハマってるということですけどね、
はい。うん、やっぱりみんな気づいてるんですね。
うん、まああの大抵この辺見てます。ドルワーガのとちょっともう最近もう見なくなったんですけど。
ああ、はい。
はい、あの仮面のメイド街もね、まあまあ面白いですよね。
うんうんうん。
まあでも結構リキちゃんで、ね、持ってる感じはあるので
リキちゃんの力ですか。
リキちゃんの力だと思いますけど、うん、ペルソナやっぱ面白い。ずっと前回から続いてますけどペルソナ面白いです、
うん、前回ね、おー、ペルソナ第2期、ま
あ、第2期面白い、はい、2期じゃないよね、あの2クール目ですね。
2クール目、
はい、面白いですね、は
い、イベントもやってますね、いろいろ、いろんなところ。
あ、そうですね、ゲームも出るんでしょまたね。
あ、そうなんですか、うん、ペルソナ4
かな、よくちょっと私分かんないですけどゲームやらないんで。ペルソナまた出るらしいですよ、ゲームもね。
おお、
CM、 あ、流れてましたテレビで。
おお、
あのペルソナほら BS11 でやってるんで。
ああ、はい、そうなんだ。
そうです、そうです、あの BS デジタル入るところだったら見れます、全国で。
いくそー、実家に帰れば見られるのに
はいですね、まあ、はい、結構いいと思いますよ。まあギアスがね、なんかね、逆にね、正直ね、うん、頭の出が面白かったんですけど、どうなのかな、
消食気味ってことですか。
うん、もう消食気味かなっていうさ、マクロスの面白さに比べたら、これはギアスは別にペルソナ以下じゃないかって気もするのであ
いや、それはマクロスがダントツすぎてってこと。
あ、まあそれはですね、マクロスダントツですけど、うんうん、こうね、こう二大みたいな、そんな感じにもならないかなって。申し訳ない。いや、ギアス自体は好きだったはずなんですけどね、私のギアスに対する思いはどこへ消えたんだって感じですね。
ああ、マクロスに行っちゃったんじゃないんですか。
まあよくわかんないですけどねはい、ということで、ゲストさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のコメントは、
はい、おえんまんさん、
はい、
はい、コメントありがとうございます。天狗さん&クムさん、おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。すいません
それもミキちゃんみたいだからね
すいません、
こんにちは、こんばんは、おはようございます
遅くなりましたが、くれないは、前回のおでんまんさんの今期のおすすめの作品の中に入っています。最初は中の人つながりで、くるくるシャッフルのことかける、
わかんないですよね、かけるなのかな
ことかける、かける僕、
はい、
なるかと思っていましたが、そんな風に感じさせない、感じさせないあたり、さすがと思いました。テレビの、反則 CM でと思った方は紅ラジオを聞いてほしいと思います。そういえば SQ の SQ で連載中のコミック版序盤は原作と異なるストーリーで少し気になります。 SQ、
はい、SQ ジャンプスクエアなんじゃないですか漫画は、はい、みたいですけども、はい、
原作と異なるストーリー。
はあ、紅ラジオね、この、はい、あの人がやって、渋いおっさんがやってるんですよ。大人のラジオって言ってやってますからね。
渋いおっさんってどちら様ですか、大好きです。渋いおっさん。
渋いおっさんって黒田さん。
高谷さん
黒田高谷さん。はい。不法院連城役の。
ああ、高谷さん、すごい、はい、ダークなイメージが私も大好きですよ。
はい。がやってますね、はい、黒田高谷さん。はい、もう一人誰だったかな。
出たな。
そうそう、大塚さんとやってたね、あの黒田高江さんがやってました。
すごい悪いラジオで、すごい大好きでした。
あの渋い声で、
うん、キュンとなりますね。
なんでこの組み合わせで紅ラジオなんだっていう気もするんだけどね。
はい。
だってこの人一番当主で、どちらかといえば悪役に近い。
そうですね。
なんで
この、いや、それはやっぱりその前のラジオですごく人気があったとかじゃないですかね。
他の人がみんな忙しいのか。
え、なんてこと。まあもちろんそれもありますけども、やっぱり黒田さんの、
はい、まあキャラクターが、キャラクターが
すごい好きなんですよね。はい、
そうですね。私もあのね、やっぱり渋いおっさんって貴重ですからね。
そう、もう財産ですよ。
はい、ということで、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。おっさんの話ばっかりしてすいません。そこはに、そこはにウィークリーニュース、その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせするそこはにウィークリーニュース。さて今週は、
はい、ということで今日のニュースのコーナーはマクロスです、
はい、あれマクロス、はい、はい、
昨日のね金曜日のミュージックステーションで、
は
い、
うんうん、
マクロスフロンティアのね、
まさか
オープニング4週連続ランクインですよ、
はい、おお、誰がいっぱい買ってるんでしょうね。
まあ10位でしたけどね、でも4週目で10位ですよ。
うん、
まあこれはオープニングね、
うんうん
うん、前、まあ、坂本真綾さんの、
うん、実際に番組には出てるんですか。番組に出て歌ってるっていうことは
出てないです。
出ないんだ、
はい、うん、でなんとね、先週も入ってたんですけど、今週4位。
何が？
ダイヤモンドクレバス。
はい。
まあ、番組で使われてたのは、あの、いて座の方でしたけど、
はい。
アニメのシーン流れてましたよ。前回もそうだったし、今回も。
すごい誇らしい気持ちになりますね。
2本も入ってんだよ、オープニングとエンディングで。
菅野さん、すごい。
素晴らしい。ね、だって新人だから、ね、新人っていうか、まあ、前から歌ってたにしてもこのアニメなかったらここまで来なかったからね、うん、この子ね。
そうですね、うん、アニメの力
メインでしたっけね。歌ってるのは、はあ、まあ、一応シェリル・ロームってことになってますけども、うんうんうん、いやね、いいわ。
そうですね、
はい、今週ね、今週のマクロスフロンティア素晴らしかった、
はい、素晴らしかった。
映画みたいでした。
映画みたいでした、
はい、もう歌とね、その、うん、歌と戦闘シーンのシンクロみたいなところが、ね、
おまるで映画のようでしたか、
堪能させていただきました。ごちそうさまみたいな。そんな感じ。
そうなんですか、すごいですね、はい、毎週そのクオリティっていうのは。
うん、来週はちょっとお笑い会みたいですけどね。
あ、ちょっと骨休め、
はい、骨休め。でもね、歌すごいな。新曲が2曲ぐらい入ってたのかな。今まで聞いてない曲が入ってましたしね。やっぱりね、歌というそのなんていうの、文化みたいな、そういうところの組み合わせみたいな、うん、まあマクロスのテーマですからね、
うんうん、
あと恋愛みたいな、この辺がねきちんとねこう噛み合ってるっていうのはね、うん、マクロスの素晴らしさだな、うん、
わあ、大満足ですか。
あ、もう大満足。もうこんなね、大体その前の回でもすごかったんですよ、このダイヤモンドクレパスが流れながらね、先週の分のね、はい、マクロスなんですけども、うん、もうまるで最終回に向かって、来週最終回ですみたいな、
そんな力の入れよう。
そう、
そん、
もうこのまま行くとそのまま先頭に行って来週最終回、最終決戦で終了みたいな。
おお、
それをもうこの枠でやってる。
じゃあ本当に最終回が楽しみですね。
いや最終回はちょっとそこまで持つのかっていう
あ失速するよかった、
まあ、何とも言えないですけども
そうです、法則的には失速するはずですよね。
法則的にいくとですね、うん、これ裏切っていただきたいと、こんだけ楽しませてくれてるんで、
は
い、ということで、今日も、ね、最後はマクロスの話
でマクロスの話というかクムさんのマクロスの感想でしたね。
ああそうね、毎週マクロスの感想を言うコーナーがここに来るっていう
もうニュースっていうの変えた方が
今週のマクロスみたいな
そうですね、
この2週間の間のマクロスみたいな話でも
いいかもしれない。そういうことですね問題ないと思います。
一応ニュースだったじゃない、はい、これあのね、ミュージックステーションにランキングみたいな。
まあそうですね、
まあ、あのね、それだけ言えばあと他に2曲アニソンだったみたいな、それ10曲の。
へえ。
1曲はあの、ね、ほらホリックのテーマだから菅氏川さんでしたしね。
ああ菅さんいいね、はい、
もう1曲は私ちょっと知らないんで、守護キャラの主題歌とか言われてましたね、うん、5位に入ってきたんですね。
へえ、まあ、ようやく時代が追いついてきましたね。
アニメ人気ですよね相変わらずね、うん、まあ、CD 買うのはアニメファンみたいなね。
そうですね、は
い、ってことで、番組に対するご意見ご要望ありましたら、
はい、 Google などでひらがなでそこはにと検索をお願いいたします。そちらのサイトの中にあります投稿専用 BBS に皆様からの書き込みをお願いいたします。お待ちしております。
お待ちしてます。はい、次回の放送ですけれども、はい、31日ですかね。
あ、怖っ月末ですか。
31日に
早いわ、
放送します。
はい、はい、放送してます。
はい、コメントお待ちし、あ、テーマ決めてね。
あ、そうですね。
はい、次回のテーマはアリソンとリリアでし
ょうか、ね。お、私全く知りません。
はい、まあ、なんとかなる。
なんとかなる。はい、まあなんとかなるでしょ
う。ということで、ってことで次回のテーマはですね、NHK でやってますね。はい、これ誰でも見る。
あ、
はい、アリソンとリリア。
はい。
はい、これ結構ね、あのまあ。最初始まりの時にこれおすすめですよみたいな話がいくつか出てたと思うんですけど、その中にもありましたアリソンとリリアなんですが、
あらそうでしたっけ。
はい、私もね途中から見出したんですけども、はい、うん、まあまあこうおすすめできるのかなと、まあ、安定してるいい話なんじゃないかって気がするので、
名前だけ聞くと可愛い女の子が出てくる、
まあ可愛いというかツンデレっぽい女の子が出てきますけどね。
まあ今話題のツンデレが、
はい、
もうね、はい、
ツンデレラブ、
あ、クムさんツンデレ好き。
ツンデレ好きなんです
か。あ、そうだったんですか。
はい、じゃあ天子さんにツンデレでお願いします。
別にあんたのことなんか好きじゃん。
はい、ということで
無理無理、
また、再来週お会いいたしましょう。
はい、お会いいたしましょう。
お会いで私クムと
天子でした。また再来週、さよなら。
さよなら。